ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いてタクラムロンドンのクリエイティブテクノロジスト牛込洋介さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週気候変動とか想像力をテーマに話してみましたけど、どうですか？振り返ってみて、なんか直感的な、なんか体感っていうか感想っていうか、なんか感じたことなんかあれば聞いてみたいんですが。
そうですね。なんか最初の前半は結構その環境問題とか、まあ僕の問題意識とかに、注目してた気がするんですが、
うん。
より、なんというかこう、どう新しい未来とか、うん、こう今まであんまりこう、メインストリームであんまり語られないような、すごく生活に近い部分の、こう、未来のあり方とかを、どうやったら想像できやすいのかとか、
うん、
どうやったらそれを可視化しやすいのかとか、なんかそのあたりの話をちょっと触れられたのがとっても良かったなと思いますね。
なんかこうね、認識を新たにしながら、全く同じ体験を違った風に捉えるっていうのもあれば、まあ未来の描き方のシナリオをね、捉え直してみるっていう話もあれば、そんなのがいろいろ話せたように思いますね。うん、ちょっと話してて思い出したのは、以前、ウシがロンドンで語っていた、ロンドンの道端に落ちている、チキンの骨かすからいろんなものが見えてくるみたいな、なんか、そんな話があったような気がするんだけど、あれは何だったんでしたっけ？
ありましたね。
ちょっと面白かったからもう一回聞いてみたいんだけど。
チキンボーン理論。
チキンボーン理論は何なんですか？
いや、チキンボーン理論で、僕これ45分ぐらいのなんかレクチャーを聞かしたことがあるんですよ。ね、その内容どこで忘れちゃったけど。なんかこの理論のこう一番最初は、発端は、
うん、
僕のロンドンでの生活だったんですけど、ある日、
はい、
こうバスに乗ってたら、うん、バッとこう何の気にせずに席に座ったら、僕の隣に、こう、チキンボーンが乗ってたんですよ。
隣の席にチキンボーンが
席に、隣の席に。
揺られていた。
は
い、
食べた後のフライドチキンの、こう、骨がですね、乗ってたんですよ。で、それを見たときに、なんだろうと。で、よく見たら、こう、ロンドンには、こう、街中に、その、同じようなフライドチキンの骨が落ちてると。
うん。
下手したらなんか、鳩が、こう、ついばんでたりするんですよね。うんうんうん、なんとグロテスクなと思ったりもするんですけど、うん、とにかくその、これ結構面白いなと思って、そもそもこうフライドチキンっていうのはどういうものなんだろうかとか、そこから見えてくるものってのがなんかいくつかあるんじゃないかなというふうに思ってて、
うんうんうん、
たまたま僕が、まあ、今も、その当時も住んでるのは、その南の、ロンドンの南の方で、結構、こうアフロカリビアンな、系の移民の人たちとか、その、こう、子供世代の人たちとかが多いエリアではあるんですけど、
うん、
なんかそういうところも影響してるかもしれないし、
うん、
その、ある、確かロンドンの政治家が、こう、フライドチキンショップを、こう、結構悪者みたいな感じで街づくりに受ける、ああいう、こう、ショップが増えては困るみたいな、その、ある意味、その、街の大敗してる度合いを示すようなマーカーみたいな感じで話したことも実はあって。でもそれってなんかね、その、こう、いろんな多くの人にとって、お金を出して買える食べ物が、の少ない選択肢のうちの一つがそういうショップだったっていうだけの話だから、何をやり玉に挙げてるんだろうというふうに思ったりはするんですけど、なんかそういうソーシャルな、こう、 経済社会的なマーカーになったりもするかもしれないし、
なるほど。
でその頃結構その代替肉とかの培養肉とかのリサーチもしていて、
うん、
代替肉って結構その今それこそ高い、すごい高いね、 100g 何万円とか何十万円とかみたいな世界ですけど、
うん、
よりものすごく安いチキン、フライドチキンみたいなところから代替肉がこう導入されていったらどうなるだろうかみたいな。僕の隣に乗ってたチキンの骨が 3D プリントされたこうメッシュっぽいストラクチャーになってて、そこに肉がちょっとへばりついてるみたいな、なんかそんな想像してみたこともあるし、こう食べてみたらなんかこうアイスの当たり口みたいな感じで、棒にこう当たりって書いてあるかどうかみたいな感じで骨までたどり着いてみたら、なんかそのチキンショップの広告がプリントされてるとか、なんかそんなこう想像をしてみたりとか、
はいはいはい、
なんかいろんなことを想像していた時期がありましたね。
はいはいはいはいはいはい。
まあ要は言いたかったことは、そういうこう日常のすごい些細なところ、
うん、
まあ落ちてるバッテリーでもそうだし、落ちてるチキンボーンでもそうだし、そこからこうその背後に、まあ、要はそのチキンボーンがなぜ僕の隣に現れなければいけなかったのかっていうところを、かなりこうきちんと考えてみて、じゃあそうでない未来ってのはどういうことだったんだろうかみたいなことを、まあ、真面目に、バカみたいなこう発想かもしれないんだけれども、まあ、真面目にこう考えてみるっていう、なんかそういうことを言ってたのがチキンボーン理論でしたね。
なるほどね。面白いね。何が面白いかというと、そのバスに乗っているっていう状況が面白いですね。骨が一人で。あと道端に落ちている。つまりなんか家に持ち帰って食べてるんじゃなくて、道端で食べてその痕跡が置いてけぼりにされがちっていうのが、その単に所得が低い人が食べてるっていうところを超えた、なんか人の行動をに作用する。なんか、フライドチキンと人の関わり方が結構アウトドアと紐づいてるみたいな。家の中だけでなく。それは何なんだろうみたいな、結構気になりますね。
確かにそうですね。いや、ほんとそうだな。バケツを持って、こう、
うん、
こうクリスマスに、こうパパがお家に帰ってくるみたいなのは、こちらでも結構よく聞かれるんですけど、日本のクリスマスってあれなんでしょっていうふうによく言われることはあるんですけど。
はい。
家とやっぱり紐づいてるイメージですよね。
ああ、そうだよね。うん、持ち帰ってとかね。お店で食べてたけど。
道端でチキン食べてる人は今でもよく見ますね。確かにこちらでは。
その、意識に小さく引っかかるものを忘れない。まあ、引っかかる。骨だけにちょっと引っかかるみたいな。ものを忘れない。
魚です。
魚の骨みたいなのは確かに、観察者、生活者として、大事で、リサーチャーの着眼点としても大事だし、創作者の着眼点としても大事だし、その小さな引っかかりみたいなものを、ふと、なともすると忘れがちなものを、なんか自分の意識に残して深掘りしてみるっていうのってすごく面白そうだと思うんですけど、そういうチキンボーンに着目したウッシーの目線っていうのはそういう意味ですげえ面白いなっていう、なんか他にも着目したものってあるんですか？
最近は結構でも僕の興味は、まあ、いわゆるスペキュラティブデザインとか、まあ、そういったこう、想像力を、とっても豊かに、こう、発揮して、こう、新たな世界を想像させて、議論につなげていくっていう、それももちろん、興味はあることで続けてはいるんですが、最近結構それを、どう、今のアクション、その、今日できるアクションとか、行動につなげていくか、とか、なんかその辺を、ちょっと最近はよく考えていて、例えば、今ちょっと作っているプロトタイプみたいなのがあるんですけど、
はい。
それはこうちょっと未来なのか空想の話なのかというよりは、もっと現実の話がちょっと混ざったようなプロトタイプで、
はい。
うちのこう家は再生可能エネルギーの電気のプロバイダーを使ってるんですけど、
うん、
オクトパスっていう会社で、
うん、
なんだけど。化石燃料とか、まあ、あんまり再生可能エネルギーに気を使ってない、電気会社から乗り換えた時に、別に挿すプラグとか変わらないじゃないですか。
はいはいはいはい。
別になんか新しいメーターが来るわけでもないし、
うん、
新しいプラグが来るわけでもないし、新しいソケットになるわけでもないし、誰かこうエンジニアの人が来てうんちゃらかんちゃらとかやるわけでもない。でもなんかこう、電気が変わったと。 こうなんかこう満足感があったわけですけど、あ、なんかおかしいな、なんか違う、なんだっけみたいな、ちょっとこう疑問があって、その電気ってどっから来るんだろうみたいな問いですよね。電気って何なんだろうみたいな。で、そこから、ああ、なるほど、再エネの電気会社っていうのは、別に同じ電気をこう、僕らのグリッドに、電気網に提供してくれてるんだけど、まあ、その量っていうのを推定して、ただ再エネから同じ量を買ってるっていうだけで、必ずしも今僕が、ね、まさにパソコンを充電してて、携帯を充電してる電気っていうのが、この電気が再生エネルギー電気というわけではないんだなっていうのに、結構乗り換えて1年ぐらい経たないと気づかなかったんですよ。
ああ、なるほどですね。あれだよね、その、国全体とか地域全体で見ると、お金の授受とかエネルギーの授受で、ロジックが成り立つけど、家に届いてるやつは実は、あの、石油由来とかかもしんないみたいな、そういう感じですよね。
そういう感じですね。イギリスだと多分、日によって、どれぐらい石油由来のエネルギーによって、その日の電力が賄われたかっていうのが、結構データになってて、風が強い日は、60% とか、風力で賄われてる日もあれば、全然、なんだ、30% 未満みたいな、結構化石燃料多いよみたいな日もある。なんかその辺のこう、まあ、それこそこうエネルギーの哀れみたいなことを初めてこう意識したのが、なんかその辺のエネルギー周りをこう調べて、自分で調べてる時だったんですよね。
なるほど。
だからもっとこの揺らぎとか、まあ、それこそ再生可能エネルギーってね、その揺らぎがあるから、こう悪いというかその使いづらいみたいに言われたりすることとってもありますけど、逆にその揺らぎを感じさせるようなとか、揺らぎをベースにしたこう生活の仕方はありえないかなみたいな話は、結構面白いなと思ってやってるんですね。だから一個作ってたビジュアルは、あのロンドンスタジオで、のメンバーと一緒に作ってたプロジェクトで、作ってたビジュアルのうちの一つはなんか時計のビジュアルで、
はい、
針がある代わりに、もやーっとした雲みたいなのがあって、こう、それは要は天気予報とかエネルギー予報みたいなのがもやーっと映ってるだけで、こう風が吹いたら、うち集合ね、みたいな。ホームパーティーできるよ、みたいな。
なるほど。
6時に集合ねじゃなくて、こう風が吹いたら集合ね、みたいな。
ああ、そういうこと
ね。その時間っていうのを、僕ら好きな時に好きなだけエネルギーを使うことができると信じているので、いつに何をしてもいいというふうに思ってしまうんだけれども、じゃあ風が吹いた時とか晴れた時にだけ何かができるみたいな世界観の時に、僕らの時間感覚みたいなのは本当に今のまま保てるんだろうかみたいなことはちょっと考えてみたりしました。
面白いですね。それ面白いね。雨天決行みたいなさ、今回は雨が降ったらやりませんよって英語だとウェザーパミッティングって言うけど、まさになんかウェザーパワーパミッティングというか、天候次第で生み出されるエネルギーによりイベントを行うかも行わないかもみたいな。
かも。
面白いですね。先週触れたあの話題にも近いですね。
そうですね。
石油燃料が使えなくなった時、移動が偶然に委ねられるみたいな、その偶然がより直接的に、発電容量に効いてくる場合、それによって行動が左右されるみたいな、みたいなのにつながりますね。
そう。で、それはなんかより現実に近くて、再生エネルギーの生産は多分化石燃料の生産よりも、よりこう分散型というか、いろんなね、家庭だとか地域のコミュニティソーラーパネルとかコミュニティ風力みたいなこともたくさんあるし、一方で化石燃料って本当に集約型で、こう、本当に、いわゆるモダニズム的な考え方で、郊外にあるパワープラントにこう力を一気に集約して、エネルギーを一気に集約して、そこで作って、貯めて、で、こうディストリビュートするっていうようなモデルですけど、なんかその分散されていった時に、こう立ち現れる、新たにこう感じられる家とか生活と、そこから生み出されるエネルギー、そこで消費されるエネルギーとの関係性みたいなのはちょっと変わるんじゃないかなと。エネルギー源が 今まさにね、僕の家の屋根の上にあったりしたら、もうちょっと僕が今 MacBook をチャージしてるこのエネルギーに対する考え方とか見方みたいなのもちょっと実は変わったりするんじゃないかなと思ったり。
これ興味深いですね。なんというか、いや僕全然違う実は話の流れを勝手に想像してたんですよ。ウシが、あ、今日電源から出てるやつって必ずしもその風力、直接的には風力じゃないのかみたいになった時に、
うんうん、
そっからのシナリオが僕の想像と全然違って、僕が勝手に想像したのは、あの、刺した時に出てるエネルギーがどっから来たのかみたいなのを、野菜買う時に、例えば群馬の農家の鈴木さんの作ったほうれん草ですみたいなのが分かって、その鈴木さんのストーリーが分かるとしたら、そのトレーサビリティみたいなのが語られるわけだけど、その再生可能な方のエネルギーのだったらこうだけど、まあ、実際はこっから来たみたいなのをそれぞれストーリーを伝えるみたいな、エネルギーを可視化するみたいな話になるのかなーって勝手に想像してたんですね。
うん。
でもそしたら、あの揺らぎそのもの、一日にの中でもとか、数日の中で発電量のムラがあるそのムラみたいなのを、むしろ不便さとして捉えるんじゃなくて、ライフスタイルの変容として捉えようっていうのを、これ、あ、そっち側ね、と思ったんですね。
うんうん。
で、このそっち側ね、みたいなのって、実はちょいちょいあるような気がしてて、その、旅行に行った時に海のアクティビティで、クジラを見に行こうっていうのが、ホエールウォッチングみたいなのって、あの、自分たちだけでコントロールできないから、
うん、
あのクジラさんに会えるかどうか、ドルフィンに会えるかどうかみたいな、ちょっとクジラさん頼みになるみたいな。その自分たちによらない部分って、でもよく考えたらビジネスの世界でもちょいちょいありそうだなと思いました。その、
うん、
株価とか市況とかね、
うん、
あの競合の動きとか、なんか全然自分たちだけでコントロールできないものに世界はまあ満ちていて。そこに合わせながら、生活するっていうのって、実は、まあ、割と自然だったはず。それは、なんだろう、文明化する前から自然だったはずのものっていうのの、まあ、容量をどんどん、こう、絞り込んで、なるべくコントロールできるようにっていう、なんか幻想を抱いてきたんだけど、
うん、
その幻想からちょっと手放した時に、まあ、どんな生活が広がるのかっていうのは面白い思考実験ですね。
うんうんうん。そうですね。
うん。
そう。あの、エネルギーを可視化する方の、渡辺さんがさっきこういう方に話が進むんじゃないかって言ってた方のプロトタイプも実は作ってて。
あ、そうなんだ。
まあ、よりそれに近い、そう。よくあるプラグアダプターとか延長コードみたいなやつの、こう、亜種みたいなのを作ってて、
うん、
化石燃料のパーセンテージが高い時には、使えない、こう、延長タップみたいなのを作ってはいますね。
で、結構直接的
に使えない代わりに、はい、使えない代わりに、再エネ業者にこう寄付するための QR コードだけが出てるみたいな。
ははははは。
それはもうちょっとこう、いや使えないんだけど使えるようにするためにはこういうところにぜひアクションしてねっていうような、よりこうかなりアクションに近いようなプロトタイプですね、そちらの方は。
なるほど。
なんか、どっちも欲しいな、まあ、どっちもやりたいなというのが個人的には思ってて、
うん、
そうですね。まあ、いわゆるスペキュラティブデザインって、確かに、個人のとか、あるコミュニティの、こう、気になっているところだとか、課題感だとか、未来への希望みたいなのをすごくこう、大きく、こう、ビジュアライズして、
うん、
で、そこに世界観を作り込んで、
うん、
そこのコミュニティの外の人にも体験してもらうことで、
うん、
じゃあこういう未来っていいんだっけ悪いんだっけとか、こういう未来に進んでいくためにはこういうのが今こういう決断をしないといけないよねとか、まあそんな議論が起こることを期待しているあのアプローチだとは思うんですけど、
うん、
もっとこう直接的に、じゃあそれを推し進めていくためのプロトタイプみたいなのも、まあ、別に作ってもいいんじゃないかなとも思うし、まあそれをスペキュラティブデザインと呼ぶかどうかは全然別の話としてあるとは思うんですけど、なんか個人的には今できるアクションみたいなとこともぜひ接続さしていきたいと思ってやってますね。
あー、なんか今すごいじわじわと消化してて、これ面白いなと思いました。 石油燃料の割合がこんくらい、例えば再エネがこんくらいっていう風に可視化するとき、それはあくまでそのなんかファクトで、
うん、
でファクトだから啓蒙してこないっていうか、なんかその恐怖を押し付けない、説教しないみたいな、多分結構大事で、
うんうんうん、
単にこういう割合です今みたいな。でこういう割合だと、まあ自分で定めたゴールだとそもそも電気使わない方が良くないみたいな、まあ提案をしてくるっていうのは、まあ、結構フェアな気がしてて、うん、押し付けられてるっていうよりも、まあ自分自身がそう決めたっていう設定が多分なんかできると思うので、
うんうん、
ね、だから本当に今すぐできるアクションっていう意味でそこに繋がってくるとき、それが人の恐怖を刺激しないっていうのは先週話してたことと結びつくなと思いました。
うんうんうん、
でそれだけじゃなく、まあ、そもそも使うのか使わないのか、行動、次の行動にどう結びつくのかっていうのを、その、わずかな不便さとともに語ると、まあ、行動だけじゃなくて、その行動が制約されることによって、なんか広がる思考みたいなのがありそうですよね。
うんうん、
ああ、出かけられないのか、つって結構、スローなライフスタイルを手に入れるじゃないけど。
そうそうそうそう。そうですね。以前、なんか、タクラムのロンドンスタジオの、Wi-Fi アクセスポイントが結構貧弱で、
うん、
なんかよく本当にまだ原因は未だに特定できないんですけど、
はい、
その場にあるコンピューターのうちの1台だけがネットが落ちるっていうことが結構あって、1日1回ぐらいあるんですよ。でそうすると、俺の今落ちてるんだけどとか言って大丈夫大丈夫とか言って、いやこっちは大丈夫こっちは大丈夫とかいうひとしきりをやった後に。まあ、3分から5分ぐらい使えなくなるから、まあ、その人お茶入れに行くんですよね、みんなの分。だからそれは、だからそれは結構いいんじゃないかなと思ったりして、うん、もうなんか、こう、他の会社とデスクシェアしてるから、スタジオスペースのシェアをしてるから、さすがにそれはちょっと悪いなと思って、かなり安定した、運用には今はなっちゃってるんですけど。
なるほど、なるほど。
僕らだけでコロナの時にちょうど使ってた時は、
うん、
なんかそのこうリズムというか、こう復旧に現れる強制的に、まあ休むというか、強制的にリズムを変えさせられることってなんか意外とそんなにこうネガティブじゃないんだなっていうふうにその時に思ったのをよく覚えてますね。
いいね。その時お茶を入れる。超面白い。
超イギリスっぽいですけど。
確かにイギリスっぽいですね。それがしかも自分のと向き合う時間になってるだけじゃなくて、みんなになんかサーブする時間になってるっていうのもちょっと面白いよね。
うんうんうん、
ふと我に返ってみんなのチームのためを思うみたいな。その場にいる人のことを思うみたいな。いやなんかすごい引きになって、細かい話になっちゃうけど、日本だと働いてる、みんなが働いてる時に休みを取るのに罪悪感を覚える人は結構多いと思って、僕もそうなんですけど、バケーション取ることへの罪悪感っていうか、休む時は休むんだけど、休んでる間自分が不在であることに対して、ものすごい申し訳なさがあるみたいな状況が、まあ、多々起こっていて。
うんうん。
なんかそういう意識、にも繋がってくるような気がしました。なんかの理由で、もうそもそも、その瞬間仕事に存在していないんだよっていうのを、全員が、なんか認め合うきっかけにもなってるかもしれないなと、今、勝手に想像。
うん。いや、本当ですよね。いや、本当今まさに、僕らこれ、ズームで繋ぎながら収録してるんですけど、うん、今もそうなのかな？なんか、ズームって、こうとか、まあ、ほとんどのきっとビデオカンファレンスソフトウェアはそうだと思うんですけど、
うん、
インターネットが弱い側の人に、インターネットが不安定な人の側の画面に、あなたのインターネット不安定ですって出しますよね。
出しますね。
なんか、それもひどいなと思ってて、うん、なんかもっとこう、参加者でそれを分かち合ったりするような、こうシフトが必要なんじゃないかなと思ったりするんですね。あの赤く出てこう Your internet is unstable って出ると、
うんうん、
結構もう何なんか不安じゃないですか。なんか自分がどう聞こえてるかもなんか
そうだよ、
ロボットみたいな声になっちゃってるかもわかんないし、なんか変なフレームで変な顔して止まっちゃってるかもしれないし、
うん、
とても不安を煽るようなこうユーザーインターフェースだなと思ってて、なんかそれをね、それこそじゃあ 急にズームの収録でお茶入れましょうって話には確かにならないかもしれないけど、なんか参加者でそれを分かち合うような UX みたいなのは全然あり得るんじゃないかなと思ったりしますね。
ああ、面白い。今日も海外とのズームを午前中していて、相手方だけ海外だったんですけど、その人だけが、止まっているっていう場があった時に、みんなで黙って待つしかないっていうのを、まあ、今日も体験したんですけど。確かにその場ってかわいそうだよね。相手にさ、ちょっとごめん、どうやらあなただけ遅れているようで、であるっていうのを伝えるのもなんか申し訳ない。うん。まあ、それは真実。他の人がすごい滑らかに動いてるから。
そうね。
真実ではあるがっていうね。うん。ああ、でも、いや、いいな。いかにアクションに移し替えるかですよね。今日行動できることにつなげるかって言ったときに、今の話、なんて言うんだろう、なんかちょっとごめんなさい。まだ僕の中で完全に消化しきれてないんだけど、みんながそれ使ったら、なんか、だんだんと人の行動とか意識って確かに変わっていきそうだな、みたいな気がした。
うんうん。
それって一見メディアアートのようでもあり、でも、なんか、実践すると、よさ、なんていうの、だから、今、とても新しいものに触れた気がしました。コンセプチュアルでありながら、
うん、
実践可能な、なんか社会変革の第一歩になりそう、みたいな、なんか、そういうものがあるんだみたいな。今ちょっとびっくりしました。
そうそうそう。なんかユーザー、UI デザインとかってね、それこそこう、
うん、
それこそ本当に生成 AI とかで、ガンガンガンガン、いわゆる典型的なユーザーインターフェースみたいなのを割と簡単に作れる時代が、
うん、
おそらくすぐそこまで来てると思うんですけど、なんかそうじゃない、こう、
うんうんうん、
UI アクティビズムみたいな、なんかそういうのがあってもいい気がするし、全然メインストリームじゃない、こう、違う、こう価値観で、ズームのそのビデオカンファレンスのインターフェースを作ったらどうなるだろうかみたいなのは、こうまさに、そういう探索的なこうデザインって、まあ、着眼点とか、そこからどう発想を広げるかとか、その人のこう今まで気にしてきたことだとか、そういうところにとても強く依拠してると思うので、
うん、
なんかそのあたりをもっとより深くとか、より多くの時間をかけてとか、よりたくさんの人が探れるようになるといろんなリッチな世界が広がるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。これ勝手に僕が妄想を広げちゃうと、ウェザーパーミッティングっていうシリーズ化にしちゃって、その再生可能エネルギーと付き合っていくための一連の家電みたいなのをウシがどんどん広げていくまあもしかしたらオープンソースのプラットフォームになってて、他の人もそこに別の機器を投稿してもいいのかもしれないんですけど、再生可能エネルギーと暮らすための工夫が組み込まれた機器っていうのが、そのウェザーパーミッティングっていうのの下にだんだんぶら下がってくるっていうのが妄想その
1、うん、
で妄想その2が〇〇パーミッティングっていうのがもはやシリーズ化されちゃうっていう。で、ウェザー以外も、例えばその、
うん、
ローカリティパミッティングとか言ったら、私はもう地産地消っていうのを信念にしますって決めた時に、ある種そのライフスタイルをインストールするから、例えばクレジットカードを決済するときに、地元だと結構お金が使えるんだけど、家から何キロ以上離れたところだと、なんかクレジットカードの限度額がすごい低くなってて、あんまり買い物できなくなるとかわかんないけど、になっていて、その強制的に地産地消の中で行動するようなガイドラインをくれるみたいな、なんかそんな考え方もあるかもしれない。で、丸々パミッティングで、いろいろ、考え方、なんていうんだ、それって、その、表面的に見ると不便さなんだけど、取り入れる人のモチベーションとしては、自分が信じるものをいかに実践するかっていうのを、共に考えてくれるガイドラインっていう捉え方ができるのかなと思いました。うんうんうん、
そうですね。
うん。
それを、こう、丸々パーミッティングって、まあ何がないと何かができないっていう状態を不便さと捉えるかどうかって、そこが多分、そのシリーズをデザインしていくにあたってのこう課題なんじゃないかなと思いますね。そこが多分一番面白いところでもあるし、それが なんか知らないけど不便に全然感じられないような、こう、ユーザーエクスペリエンスになってるとか、プロダクトデザインになってるとか、
うん、
こう、で、それはきっと一人で完結しなくてもいいし、いろんな人がそれに関わることで、こう、それが不便に感じられないようになるとか、
うん、
そういう取り組みとか仕組み側の話なのかもしれないし、なんかいろいろやり方があるの、ありそうで、その辺はぜひぜひ続けていきたいな。
パミッティングっていうと、あれですね、許可しますみたいな雰囲気もあるから、どっちかというと、その恐怖側に寄っちゃってる気もするので、なんか、ウェザーアロワンスとか、ウェザーリバティとか。
そうね。
なんかこう、それによって新しい扉が開く。
と共にみたいなね。
なるほどね。共存するとか、共に歩むみたいな感じになってる方が良さそうですね。
うん。
うん。
うん、
おもろい。
家電の話が出たので。
はい。
ちょっとだけ、今後の活動の宣伝なんですが。
うんうん、ぜひぜひ。
まあ、まさにこう、今のパラダイムとは違う。もしかしたら不便に感じられてしまうかもしれないようなプロダクトをこう一緒に考えるワークショップみたいなのをちょっと今企画しております。
へ
ー。それ東京大学のデザインラボ、デザインアカデミー、
うん、
DLX デザインアカデミーっていう、僕ら多分タクラのメンバーが何度かワークショップさせていただいている場所なんですけど、
うん、
そのこう社会人講座を8月の終わりに、僕がファシリテーターとして開催することになったので、
うんうんうん、
結構それももしかしたら、全然これ話すつもりじゃなかったんですけど、割と近いテーマなのかもと思って、一緒に話させてください。なんかそこでは、今まで何度か一緒にお仕事をしている日立製作所の、こう、方々と一緒に、行ったプロジェクトが元になっていて、
うん、
そこではその、多元的なプロダクト、
うん、
多元的っていうのは大きい、こう多元世界みたいな多元的なプロダクトとか、
うん、
オープンエンデッドなこうデザイナーが全部作りきらないプロダクトみたいなのはどんなものがあるだろうかとかいうふうなことをちょっと開拓していて、
うん、
例えば一番僕らが好きな事例は半分の家っていうエレメンタールっていう建築スタジオが2000年代後半かな、
うん、
に作ったクインタモーリーっていうエリアの集合住宅なんですけど、こう低所得者向けの社会公団、
うん、
公団かな、公共住宅のプロジェクトなんですけど、こう、まあ、予算がとっても低かったっていう制約もあって、水回りとかのこう、生活に必需な部分だけをきちんと作り込んで、一応住めるような骨組みとか、一応住めるようなこう、状態にはなってるんだけれども、
うん
っていう状態の家をこう串状にこう並べるんですね、
うん。
で、それぞれの家の間には、家の幅と同じぐらいの幅のこう空間が空いてて、
ほう。
で、何を期待してるかっていうと、実際に入居した人たちがどんどんどんどんその半分のもう半分のエリアっていうのを作り込んでいって。自分なりの例えばピロティを作り、もっと広いリビングルームが欲しいとか、子供が生まれたから子供部屋を作るとか、こうキッチンをもっと充実させたいとか、
うん、
もう逆にこう中庭みたいにしちゃって他の人が集まれる場所にするよとか、なんかそういうライフスタイルとか自分たちの趣味とかに合わせて変えていけるような住宅っていうのを作ったんですね。
うん、
だからビフォーとアフターを見ると竣工時は本当にこう半分の櫛の葉状の家が並んでる。全く同じ見た目の家が並んでるんだけど、数年後とか見ると、なんか一部の家は張り出したりしてて、一部の家はこうエクステンションしてて、なんかとってもこう豊かな、こう、
うん、
見た目が広がってて、かつ、そのコミュニティ同士で、その辺のこう、大工をやる人とかが出てきたりとか、うん、そのコミュニティとしての、ある意味、レジリエンスも高め合っているっていうような、そういうプロジェクトなんですよね。
うん。
なんか同じようなことを、プロダクトデザインとか工業製品にもこう当てはめるとどういうことが起こるんだろうかっていうようなことを考えてて、例えばなんかこう冷蔵庫みたいなのをすごくこう要素に分解していって、
うん、
冷媒とすごく小さなポケット、こう空間だけを打ってそれを組み合わせることでこう家庭用のサイズのこうちゃんとした大きいより一般的な冷蔵庫も作ることができるし、
はいはい、
こう化粧品だけを詰めるようなこう、うん バスルームにちょこんとだけ置くようなこう顔用の マスクをパックかを入れるだけのこう冷蔵庫みたいなのができるかもしれないとか、
うん、
なんかそんな多元的、そうね、オープンエンデッドプロダクトっていう風な名前はついてるんですけど、なんかそういうプロダクトのあり方がなかろうかというのを、なんかこういくつかのこういうパターンでこうプロダクトを分解するととか、こういうパターンでこうユーザーのエンゲージメントを誘うといいんじゃないかみたいな、そういうツールを10個ぐらい用意しながら、家電を分解したり、その家電の新たな姿を想像したりっていうことをちょっとやってみる、なんかそんなワークショップになっております。ぜひぜひ、まだ応募全然してると思うので、ぜひぜひ。
じゃあ一般の人がこれ申し込んだら参加できるものなんですか？
う
ん、
はい、そのはずです。
東京大学 DLX デザインアカデミーでやってるかな。
そうですね、まさにそれですね、 DLX デザインアカデミー。開催日時は8月22日と8月25日かな。
なるほど、面白そうじゃないですか。いやー、手前味噌だけど、その、まあ、表面的には不便に見えるが、その先により広がって人々の多様性とか意思を映し出すみたいなものは僕自身もめちゃくちゃ興味があって、その、例えば、使い道のない砂時計みたいなのをかつて作ったんですけど、それもまさに全く同じテーマで、説明書はない。むしろ、使う人ごとにその人なりの説明書ができて使い方が広がっていくっていうようなものだったり、その、届くか届かないかわからないメッセージボトルのような石鹸の中に込められた手紙みたいなのも、まさになんか同じような立脚点があるんですね。
うん。
なので、うん、共感する考え方ですね、とても。2週にわたって牛込さんに来てもらったんですが、実はですね、この番組ではリスナーの人とハッシュタグの上で一緒にいろいろ考えるっていうようなこともやっているので、なんか今の延長上でリスナーの人への問いかけ、投げかけみたいなの一つもらえると議論が続くかなとも思ってるんだけど、いかがでしょうか？
そうですね、何がいいかな。みんなの、皆さんのチキンボーンは何ですかみたいな感じかな、になるんですかね。
皆さんのチキンボーンは何ですか？
そう。皆さんにとってのチキンボーンかな。
皆さんにとってのチキンボーン。チキンボーンを一言でちょっと解説すると？
そうですね。日常の中での、こう、普段は見られない社会システムだとか、歴史的な背景への入り口になりそうな日常で見つかる違和感みたいなことなの。
うん。日常では普段見られない社会背景や歴史
の入り口になりそうな違和感。
いいですね。OKOKOK。皆さんにとってのチキンボーンは何ですか？日常では普段見られない社会背景や歴史の入り口になりそうな違和感を教えてくださいと。
でもこれはきっとあれなんですよね。その、いわゆる、こう、まあ、デザインを実践していく、こう、中では、こう、あまり、こういうスキルだよとか、こういう職能だよというのは言わないかもしれないですけど、これはかなりこう、デザインというプラクティスの、こう、基礎をなす力とか考え方なんじゃないかなとも思ったりはしますね。
うん。
うん。物の背景、こう、物が作られている工程をきちんと理解した上で、それを、こう、表層に、こうエステティックスのところにまで、こう人が見える触るところにまできちんと落とし込むっていう、
うん、
なんかそこはかなりこうデザインの根源的なこうところなのかなというふうには思いますね。だからきっとそんなの当たり前じゃんという人はたくさんいるんじゃないかと思います。
と言われてしまいながらも追求すると何かが見えてくるっていうことなのか。
うんうん。それをものとかね、そのグラフィックデザインの美しさだけじゃなくて、こう、社会のシステムだとか、
うん、
こう、サステナビリティだとか、いろんな社会の僕らがも抱えている課題に、そのデザインの眼差しを向けられると良いんじゃないかなというのが、僕の思いですね。
うん。わかりました。 タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、@タクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストでは、ミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。